変わりまして、9月5日から14日に行われた9月定例会議、行政報告、買取証明書の誤り交付について、佐々木学町長、この度、都市再生整備計画事業における事業用地の買収及び建物等の移転保証に関わり、栗山町が非買収者等に対し交付していた税控除適用のための買取証明書の一部について、誤った様式で交付していることが判明しました。これにより、非買収者等のうち3件の方について、遡って税控除が適用外となり、追加の所得税等及び延滞金が課せられたものであります。このため、直ちに3件の方にお詫び申し上げるとともに、その対応を協議してきましたが、本事案に関しては、相手方に何らかし欠点がないこと、また契約締結時において、税控除に関する適切な説明がなされていなかったことなどを踏まえ、当該追加の所得税等及び延滞金相当額355万8700円を保証金として支払うことで、3件の方と和解するものであります。改めて関係する皆様に多大なご迷惑をおかけしたことに心よりお詫び申し上げますとともに、このような事態を招いたことを深く反省し、今後再発防止策の徹底はもとより、組織一丸となって適正な業務執行に努め、町民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。なお、公務に対する信頼を損ね、本庁の信用を失墜させた責任に関しては、今後、議会との協議を経た上で、別途厳正に対処いたします。一般会計補正予算、補正後予算総額、108億7951万円、1億8235万円追加。予算を変更した主な事業、事業名補正額の順に読み上げます。ふるさと応援寄付事業、寄付件数の増加見込みによる運搬料やシステム使用料の必要経費、8671万円、バス路線維持費、有鉄株式会社のバス路線廃線に伴うデマンド型による町営バス実証運行業務、913万円、保証補填及び賠償金、都市再生整備計画事業における証明書の誤り交付による追加の所得税等相当額の和解金、355万円。栗山少年ジェット派遣事業。燃料価格高騰等の影響による渡航費用の増にかかる必要経費、183万円。総合福祉センター費。総合福祉センターで発生した漏電に伴う建物修繕料、88万円。備品購入費、栗山中学校の牛乳保冷庫の故障による備品更新、79万円。なお、補正予算金額は単位を万円とし、1000円以下は切り捨て、おおよその金額を掲載しています。次は質疑。斉藤義孝議員。今回の事務処理の誤りを受けて、調査特別委員会を立ち上げ、常任委員会でも所轄事務調査を行う。今後の調査の中で評価や罰則、業務改善点など導き出していくので、処分等についてはそれを踏まえて提案してほしい。また、調査についても 協力していただき、資料等の提供をお願いしたいと思うがよろしいか。町長、今回のことで特別委員会、常任委員会で協議をいただき、お手数をおかけして申し訳ない。議会からのご提言、ご意見を踏まえた上で、改めてこちらから説明する。また、調査についての協力は当然の責務である。しっかりと対応させていただく。斉藤義孝議員、今回、有鉄バス路線が廃止になったが、公共交通網の今後の見通しは、経営企画課主管、南空知地域公共交通活性化協議会、また栗山町単独での協議会において、計画づくりを進めている、南空知地域公共交通活性化協議会の中には、専門部会もあり、栗山町でも必要に応じて設置することとしている。南空知栗山町の交通網の整理をした中で、うまく連動させて計画づくりをしていく。鈴木議員、ふるさと応援寄付事業の実績と、今年度の見込み額は、また、リピーターを増やすための工夫は、経営企画課主管、寄付額については、9月4日時点で、8038万3000円、件数は4044件となっている。今年度の寄付額については、年度末で2億9500万円を見込んでいる。リピーターを増やすための工夫については、何度も寄付をしていただけるように、ダイレクトメールを送ったり、返礼品の数を増やすなどしている。斉藤隆弘議員、ふるさと応援寄付業務委託料の追加の詳細は、経営企画課主管、ふるさと応援寄付業務は当初予算では半年分を計上し、後半の半年分を今回の補正予算で計上している。業務内容の追加はない。委託先は合同会社オフィスクリオコとなっている。茂山議員、ICT 農業支援事業の現状と詳細についてどうなっているか。産業振興課長、近年農業者数の減少に伴い、農業者あたりの耕地面積が増加している。それにより農作業の省略化やコストの低減を図るために、ICT の力を借りる農業経営者が増えてきている。具体的には、ドローンや自動操縦システム等がある。本庁では、平成29年から ICT にかかる機器導入に対して助成事業を行っている。対象経費の2分の1以内、上限は60万円となっている。実績としては、昨年度までに42件、本年度は20件の申し込みがあった。条例、いじめ防止対策を推進するため、条例を制定。栗山町いじめ防止等に関する条例。栗山町のいじめに対する姿勢として、従前の基本方針に加え、いじめ防止対策の基本となる事項を定めるとともに、重大事態が発生した場合における第三者委員会調査の実施、その他の適切な対処方法を規定するなど、いじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進するため、本条例を制定するもの。特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。栗山町いじめ防止等に関する条例に定める各付属機関の委員報酬に関する規定を追加するもの。栗山町廃棄物の減量及び処理に関する 条例の一部を改正する条例。令和6年4月から本格稼働する広域焼却処理施設における焼却処理の開始に伴うゴミ分別方法の変更により、廃棄物の取扱区分等に変更があることから本条例を改正するもの。人事案件、固定資産評価審査委員会委員の選任について、令和5年9月30日をもって任期満了となる竹岡和幸氏の後任として橋本克美氏を推薦する。任期令和5年10月1日から令和8年9月30日栗山町選挙管理委員会委員及び補充委員の選挙について、選挙の方法は議長の指名推薦により全員同意により決定。選挙管理委員、古林義弘氏、青木朝雄氏、鈴木秀夫氏、長谷川真由美氏。補充員、川崎俊樹氏、宮川ゆかり氏、高杉文博氏、飯尾隆介氏。その他、放棄した債権について、水道料金14件、64,297円、自由、時効により放棄。意見書。意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめた書類のこと。地方自治法第99条で、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができると定められている。議会で決定された意見書は、内閣総理大臣などに宛てて提出される。ゼロカーボン北海道の実現に資する森林林業木材産業施策の充実強化を求める意見書。要旨、北海道の森林は国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、森林資源の循環利用を進める必要がある。2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向けて、森林吸収減対策を積極的に推進する責務を担うことが必要である。北海道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成するため、ゼロカーボン北海道の実現に資する森林林業木材産業施策の充実強化を図ることが必要である。よって、次の措置を講ずるよう強く要望する。1、適切な管材と伐採後の着実な植林の推進や、防災・減災対策の推進に必要な予算を十分に確保すること。2、有料諸業の安定供給、スマート林業の推進、動産木材の需要拡大、森林づくりを担う人材の育成、確保などに必要な支援を充実、強化すること。3、森林の多い市町村において、必要な森林整備がより一層進むよう、森林環境譲与税の譲与基準を見直すこと。国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書。要旨、栗山町の社会資本整備を取り巻く環境は、激甚化、頻発化する自然災害や、今後一斉に更新期を迎える、橋梁、 道路などの公共施設の老朽化や通学路等の安全対策の推進が大変重要となっている。今後は平常時、災害時を問わない支える基盤の確立に向け、防災・減災、国土強靭化に資する社会資本の整備を図ることが必要である。加えて、当機関の住民の安全・安心を図ることが必要である。よって、国においては道路網の整備や老朽化対策などを着実に推進し、防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策を一層推進するため、次の事項について特設の措置を講ずるよう強く要望する。1、新たな財源の創設及び必要な予算を確保すること。2、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策に必要な予算・財源を例年以上の規模で確保するとともに、5カ年加速化対策期間完了後も必要な予算・財源を通常予算とは別枠で確保し、継続的に取り組むこと。3、道路については、着手済み区間の早期開通、未着手区間の早期着手及び暫定2車線区間の4車線化と、国道234号の早期4車線化の機能強化を図るとともに、災害に強い道路ネットワークの整備を推進すること。4、橋梁等の老朽化対策を推進し、舗装修繕等の維持管理に係る制度創設や財政支援の充実・強化を図ること。5、当期における安定した維持管理の充実に必要な予算を確保すること。また、老朽化が進行している除雪機械等の計画的な更新・増強が可能となるよう財政支援を強化すること。6、維持管理に活用可能な交付金制度を創設するとともに、公共施設の長寿命化について、すべての管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象となるよう、採択要件を緩和するなど、地方負担の軽減を図ること。7、流域治水の取り組みに必要な財政支援をさらに強化すること。8、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充実・強化を図ること。賛否の公表。賛否の公表とは、栗山町議会の在り方を定めた議会基本条例の第4条第6項に、議会は重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表すると、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報提供に努めるものとすると定められている。議会だよりでは主に賛否が分かれた議案について掲載している。今回は賛否が分かれた議案がなかったため、掲載を省略しています。以上、青柳がお伝えしました。